で、二つ目は今、読んでいくときの、区切りの仕方ですね。切れ目と呼んでます。で、点と丸、句読点には原則いりません。区切りは。つける必要はありません。で、字の文の中ですね。会話以外の中で点が打ってなくて、ここは切った方がいいなというところは、ちょっとね、斜め右上から線を入れておきます。ちょっと見えますね。この黒っぽいところです。で、二つ目はね、間ですね。間はどんなところに使うかって言いますと、文頭の、時間ですとかね、場所が指定される場合。元文3年、11月23日のことである。大阪で、船乗り業、桂屋太郎兵衛というものを、木津川口で3日間晒した上、残罪に処すると考察に書いて建てられた。で、今、皆さんふっと聞いてるでしょうが、元文3年。で、これ間なんですね。つまり、頭に聞き手がプログラムしていく時間、記憶していく時間、記憶して理解していく時間。というのは実は読み手が確かめてるんです。自分のペースなんです。で、ついでに皆さんに聞いてもらうというのは実は表現読みでしてね。昔はね、聞き手ゼロって言ったんです。で、あえて聞かそうとしますとね、どうしてもね、やましい気持ちが起きてる。教え悟すように。で、教え悟していいような作品もあるんですよ。ある日のことでございます。お釈迦様は、一人でブラブラと、っていうのはね、これ説教って言うんですね。説教武士。昔お寺に人を集めましてね、説教するんですよ。お前ら信心の薄い奴がね、地獄を怖がれる。この地獄を怖がらせるのが、芥川龍之介の蜘蛛の糸のね、テーマなんです。で、芥川もね、人に説教する。自分に説教するよりも人に説教しちゃってるのが蜘蛛の糸です。地獄は怖いよ。悪いことしちゃいけないよ。あれあんまり子供に読み聞かせちゃいけないんですよ。で、綺麗に読んでますけどね。
ある日のことでございます。
っていうふうに読んでます。で、あれは、綺麗に読んでるんですね。だから語ってるんじゃない。語り口を捉えたらば、いやらしい感じで聞こえていいと思いますね。そういうもんであります。で、その冒頭が、ある日のことでございますっていうのもね、これも時間を示してますから、間が取られた。それともう一つはね、場面展開した後の間なんです。彼は出発していった。それから3年。で、これね、出発していったで開業してね、文章を見ますと。開業して、それから3年って頭にあるんですよ。ですから大抵の人がどういうことかというと、彼は出発していった。シーンとしてね、それから3年彼はまた再び、働き出したっていうのはね、また再びっておかしいね。で、こういうところ実は前につけた方がいいんですよ、時間は。彼は出発した。それから3年。で、ここで切るんです。だから前の行にね、時が経ってそれから3年で切ったものは、前の段落に送り込む。そこから読むのが、時に私はだからこれ間を入れますね、それから3年だとね。で、3番目です。切り替えというのがあるんです。これめんどくさいんです。ちょっと耳でよく聞いてくださいね。彼は、神田のある、はかり屋に奉公していた。彼は神田のある、はかり屋に奉公していた。ここのはかり屋はね、広いんですよ。中に神田の駅があるんです。彼は神田のある、はかり屋に奉公していた。わかります？彼は神田の、ある計り屋に奉公している。わかりますね。で、これが代表的な例なんです。つまり、言葉というのは耳で聞いてきますとね、必ず次の音につながるとは限らない。飛ぶんですね。次の言葉を避けて飛ばなきゃいけない。で、その時に間と同じような時間が空くんです。ただし、緊張感が保たれていて、次の言葉へ飛ぶぞーという意識があるから、ここでふっと時間が切れても、彼は神田の、ある計り屋の店に奉公していた。こんな時間がいてもおかしくないでしょ。で、一般には、間の取り方でもう決まるって言いますけど、問題は言葉の強さなんですね。それは次の問題です。で、もう一つはまとめです。さっき言いました。また言いますけども、何回でも言います。山田くんのお母さんが買い物をしているときに、隣の魚屋から魚を盗んで逃げた猫。飽きましたね。作家ではここで点打つ人もいます。 でもこれは山括弧の中でずーっと長い言葉が続いてきて、その言葉がこれ続くぞっていう時にポンとね、この V 印入れるんです。それをまとめ切り替えってます。で、さっきの飛ぶやつを飛び越え切り替え。簡単でしょ？まとめ切り替えと飛び越え切り替え。これそこで学生さん集中してるからしますけど、普通の文章を読むときにもやるんです。この山括弧は。あ、これはまとまるぞっていうのをやっていきますとね、本当に文章が読みやすくなる。いかに長い修飾語のくっついた名詞句って言ってますけどね、それが多いか。そのための分析にもなりますね。で、それで3番目に行きます。いよいよです。ね。
ある日のことでございます。
こういう読み方を肯定アクセントと言います。男でも無理しないと高低が出ないんです。極端にしないと。で、今のアナウンサーは実は昔ほど肯定アクセントを使ってません。ところが、アクセントの理論っていうのは日本ではアクセント、日本語は肯定アクセント。
日本語は肯定アクセントである。日本語は肯定アクセントである。
と教わってるんです。常識のように。で、ところが強弱がある。で、むしろ強弱アクセントで考えた方が、簡単な問題がいっぱいあるんですね。特に日本語を習ってる方が来てるんで、つい言ってしまいますが。
美容院と、病院、
どうやって区別するか。ね、どうやって教えるかって、こうやって教えるんです。
美容院、教わりました？病院。
で、笑い話をしてます。あと5分ありますから、一つ入れますね。私、ある学校に行っていましたら、外国の女性の先生と、夏、会話をしてました。そしたら、
先生、夏は、不倫がいいですね。
あ、間違えちゃった。わかっちゃった。
夏は不倫がいいですね、っていうか、
そうですか、不倫ですか、夏はやっぱり。そうですかって下向いて恥ずかしい。美人の先生でね、金髪の先生で。要するに何が言いたかったかというと、不倫じゃないんです。風鈴って言いたかったんです。綺麗ですね、音がっていうね。それを先生、不倫がいいですねって言ったら、危ないなってね、ドキッとしましたけどね。なんてことはありません。風鈴です。不倫です。わかりました？風鈴って書いたら、不倫だったら、不に。不倫は倫にアクセント。私は倫にね、丸をつけるんです。丸がついてるでしょ。で、風鈴だったら、不にアクセントです。風鈴とね。で、それを伸ばすんじゃなくて、強く言うんだ。で、強く言うという考えが、日本語の指導にない。肯定でだ。風鈴。区別できないでしょ。風鈴ってあげるんです。風鈴。簡単なんです。で、もう一つ簡単なの、もう一つはね、一点で解決しないアクセントってあるんです、日本語で。私が言ってるのは大体強いアクセントですよ。で、これはね、線で繋いでます、二つの言葉を。で、これはね、先生ですか、お兄さんですか、お姉さんですか、お姉さんですか、お姉さんですか。字で書いたものと音は違うんです。だから、お兄さんじゃなくて、お兄さん。お兄さん、その2を線で繋いでください。そうすると、お兄さん、2が強いんだ。簡単です。で、さっきの美容院と病院ね、忘れてました。美容院です。病院です。だから、用にアクセントがある。美容院。病院。で、これができないのね、日本人はね。強く言うということはできない。だから、特に、発声発音で、コマーシャルをしますが、いろいろコマーシャルについて忙しい。で、本日発売の、この26号、本日だけ500円で買える。その19ページから8ページにわたりましてね、発声と発音の今のようなその強い声の出る訓練の仕方書いてあります。私が今やってる最先端のね、今現在、昨日までやってた、それを書くときまでやってたのを書いてます。で、皆さんにお願いするのは肯定アクセントじゃなくて黒丸を打つ。これからの実習でやります。それと伸ばす音はつなぐ。あとは小さい爪。買ってとかね。しっかりっていうのは、小さい爪をつく音は、これみんな強いんです。これは必ず、まとめること。で、次です。で、丸二と丸三はまとめてプロミネンスと呼んでいます。で、プロミネンスっていうのも、これも日本の音声朗読理論の中では軽んじられてます。で、簡単に言いますとね、イントネーションっていうのは、軽い声と重い声。青い空。 青いっていうのは軽いでしょ。正面向いて向こうへ飛んでいきます。青い空、青い空、下向くだけです。青い空、白い雲。白いっていうのは軽いんです。軽いし、軽いけれども若干力が入っている。それはどんな空ですか。はい、青い空です。それはどういう雲ですか。白い雲です。白い雲です。で、なぜこれが声がソフトになるかというと、強いからソフトにしてるんです。見かけを、見かけなんです。微濁音もそうです。微濁音も強い音だから汚く響かせないようにそーっと響く工夫をしているのが、が彼のもとにはってね、これが彼のもとには、が彼のもと、うるさいでしょ。が彼のもとに、ががって言った時、実は全身硬直ですね。が彼のもとには。で、それが微濁音の響きの問題。ソフトにして強くする。で、波線はですね、軽く聞こえて強い音。だから、青い空、白い雲って言ったら、白い。ね、そうってやってるでしょ。で、しっかり歩け、しっかり歩け、しっかり歩け、しっかり歩け、歩けって言ったときに、これは重い声でプロミネスした。ですから、強調するという言葉には2種類ある。軽い、もともと軽い、響きの音は軽く強くし、重い音は、重くして強くするというね、こういうことであります。で、これからちょうど時間となりましたので、これから、親田さんの活弁が入り、その後で皆さんに印付けのグループに分かれて学習をしてもらうことになってます。それでは、どうもありがとうございました。